一国民としての希望、岸田文雄。国民の一人一人が今日ほど政治というものに関心を持っている時代は未だかつてないだろうと思う。それはもう統治者としての消極的な関心ではない。国民のすべては自分たちの中からこの祖国を立派に守り育てる有能な政治家が出ることを痛切に望んでいるのである。しかしどこにどういう人物がいるかということを国民の大部が知らずにいたというのは甚だ迂闊な次第であった。私もご多分に漏れぬ組であるが、日頃政治や政治家に興味を持たなかった報いがここに現れたのであって、今さら致し方がない。新聞雑誌を通じてのにわか仕込みの知識がどれほど当てになるか。新しい内閣ができると新大臣は例外なく評判がいい。それがしばらく経つと平平凡凡ということになる。しまいにはなぜそんな人物が国政の重任を負ったのか、国民は不思議に思うのが常である。もちろん一国の政治は大臣のみの自由になるわけではないから、大臣になってどれだけのことができるかは別問題としておくが、今日のような時局に国民はいわゆる挙国内閣の顔ぶれに期待するところは非常に大きいのである。ことにこの度の近衛内閣は新体制というものの樹立がこれと結びついて国民に固唾を飲ませている。この近衛公の人望は幸いにしてこの異常な空気をさほど暗くないものとすることに成功している。少なくとも日本の現状を憂うる者にとってすべての改革は一応希望の光に照らされていると言ってよい。私は国民の一人としてこの内閣を全幅的に信用しようと思う。安い内省の談話として正しいことを行うのに張り合いのある制度を作るという意味のことが新聞に発表されていたが、これも私は気に入った。これは月並みな宣言ではない。なかなかよく考えられた言葉である。今日こういうことを言い得るだけでも政治家として尊敬に値する。本当にそれができれば国民はどんなに感謝するかわからない。橋田文章は科学振興について意見を述べていた。あれだけの内容なら別に新しい着眼でもないと思われるが、橋田氏の思想の根底はもっと深いものであろう。ただ私がここで一言この問題に触れたいと思うのは、近頃科学科学と方々でやかましく言い出した、その動機がいかにも浅はかで外文が悪い。言うまでもなくドイツ軍の優勢を科学の勝利と見ることによるのであろうけれども、それはフランスの敗因が芸術尊重の精神にありと考えるようなものである。なるほど、ドイツの化学兵器、この名称もおかしなものだがは、英仏のそれよりも一歩進んでいたことは事実として、またカクカクたる戦勝の主なる原因の一つをこれに置くのも良いとして、それは化学そのものが特に優れていたというよりも、むしろ化学の軍事的利用においてかに一日の長があったという方が正しいと思う。周知のごとく科学的精神と戦闘的性能とは本質的に別個のものとして考えなくてはならないのである。ただこの二つのものを武力の機械化として結びつけるのが、おそらく傭兵および造兵技術の究極の目的であろう。そしてそこには芸術家の創造に近い破壊と抵抗の夢があるのである。戦闘における科学の優位を今さら他国に数えられて、もし 我々の国民教育の重点をそこに置こうとするような傾向が生まれたら、私はその本末転倒を笑わずにはいられない。もちろん、日本人は甚だ科学的でないという一般の事実を否定はせず、もっともっとこの点では教育の根本的刷新が必要であると私も考えている。しかし、科学教育の目的は仮に目前の戦争に役立たしめるにあるとしても、決して軍用機材の発明やその操作に向けられるばかりで満足すべきではない。しかも、その科学教育に先立ってなさるべき多くの基礎工作が最も必要なる教育界の現状において親である。つまり、科学というものをそういうものだと思いがちな大多数の指導者の頭を改良することが急務だという意味である。新内閣といえば、その主犯たる近衛校の胸中には、当然、一大決意が秘められていると思うが、いずれも公の眼識によってそれぞれの椅子を与えられた閣僚諸氏は、その崩壊する政治的理想をこの機会に達成せんと努力するであろう。国民は日々の新聞を待ちわびて、閣議のニュースに目を吸い寄せられている。折も折、松岡外相の定義にかかるという管理の恩給問題が具体的な唯一の事項として報道面に浮かび上がった。なるほど、これも機宜に適した議論に相違ない。しかしながら我々の期待に比して何というさまつな事項の大げさな発表であろう。ことに不可解なのはこの問題の提案が松岡外相によってなされ、陸相がこれに賛意を表したといういきさつまで付け足してあることだ。こういうような内輪話は、この際国民はちっとも聞きたくないのである。この発表は公式のものかどうか疑わしいけれども、この種の楽屋落ち的報道は、政界浮浪者の召喚状に訴える興味しかなく、国民の望むところはもっと堂々たる形式で決まったことを決まったと知らせてもらうことである。由来、政府側の諸種発表とこれを取り扱う新聞の態度とに、私はもっと時局にふさわしい慎重な研究を要求するものである。この統制ができなければ、国民全体の足並みを揃えさせることなど、考えるだけでも無理である。ジャーナリズムのことは後で述べるつもりだが、差し当たり政府当局に希望したいことは、国民に知らせねばならないこと、知らせてもいいことをもっと上手に国民の心理にぴったりとくるような方法で知らせてほしいということである。知らせるわけにいかぬことがいろいろあるということを、我々は百も承知しているのであるが、知らせなければならぬことさえも、その知らせ方があまり押し付けがましく、無味乾燥であるために、国民はややもすれば、これに耳を傾けながら、自分の判断の基準に迷うのである。これは急にどうするというわけにいかぬかもしれぬが、万やむを得ざれば、非常手段はいくらもある。要はそこに当局が気がつくかどうかである。例を挙げればいくらもあるが、いずれも結果は個人の問題になるから、それはやめる。いたずらに国民の好奇心を刺激しておきながら、事実の論理的解釈を無視したり、努めて教訓的であろうとして、かえって責任のあり場所を疑わせたりすることは、埋挙にいとまがないくらいである。それをぼんやり聞き流すのもあるには違いないが、今は常識のあるものならば、きっと首をひねっているのである。個人の手抜かりは仕方がないとして、それをそれで済ませていい時代であろうか。これがいつまでも改まらないのは、 気のついた者が黙って放任しておくからである。仮にも国家の総動員ということが言われ、対外的にも政府の発表は公に国家の意思と頭脳の働きを示し、国民の文化程度を測る最も端的な資料となりうるものであるから、国民自身が納得するしないは別として、これが果たして国外にどう響くかということを考えると、うたた関心に堪えない。現在のような情勢における政治の権威と魅力とは、国民にかかる不安と心痛とを抱かせないところにもあると私は思う。2. そこで今度はジャーナリズムの問題であるが、ジャーナリズムが国民の世論を代表する時代ではないとしても、少なくとも国民をしてその信頼すべき政府に信頼させるだけの力は現在の新聞雑誌にはあるはずである。またそういう意味では消極的な言論統制などということとは別に、国民を健全に指導する役割は大新聞大雑誌の誇りにかけてもこれを放棄してはならないのである。私が近頃のジャーナリズムに飽き足らないのは、その言論が自局的な統制を受け、報道の範囲と種類が限定されているというようなことでは決してないのである。紙面の定調は必ずしもここから来るのではなく、ジャーナリズムの機構のどこかに個人としてジャーナリストがそれぞれ持っていなければならぬ、また持っているはずであるところの良識の鏡を曇らせるものがおそらく複在しているからである。そうでなければ、例えば最近の某事件のごときを一様にああいうふうに取り扱う道理がないからである。ある新聞はわざわざ犯人が平成新日化を装って自分の名をコナンなどと称していたと書き立てている。古くすのきという漢字を多めに当てて喜んでいるのが、なぜ新日化を装うことになるのか、私にはさっぱり合点がゆかぬ。こういう世間の論法が正しくないことを発見するのは、まず第一にジャーナリストでなければならない。ところが、事実は全く反対で、不合理、卑俗なものの考え方を第一に、今の新聞が煽っている形である。事変以来、一種の排外思想、ことに反映的空気が濃厚であるのは、政治的にも理由のあることに相違ないけれども、その調子の温度取りは、はなはだ不手際である。国民の悪感情が、たとえそこまで言っているにもせよ、大新聞は大新聞らしく、日本人の力と技術とをもって、いわゆる適正なるものに適当に対抗する姿勢を示さなければいけない。同じような例だが、シナに在住する民主主義国宣教師の行動について云々する場合でも、かつてこういう論法の悪態を読んで、私は危うく吹き出そうとした。それは彼らの一人が不況を看板に、人跡未踏の山野に分け入り、密かに鉱脈を探して何者かの意を図ろうとしていた。その証拠に、いろいろな鉱石を拾い集めて部屋に積んであった。宗教の名に隠れて彼らの犯している不徳行為は格のごときものであるというのである。なるほど、そういう事実が偶然あったかもしれぬ。しかし、この宣教師の肩を持とうとするものでなくても、それだけの証拠では何ら不徳行為とみなすことはできない。あるいは、単に鉱物学に興味を持ち、研究の傍ら標本の採集をしていたのかもしれぬ。宣教師の中には、そういう徳学者がなかなか多いのであって、むしろそれだけの記事を読んだ者は、きっとそれに違いないと判断するだろう。これを取り扱った記者は、誰かに聞いた話をそのまま伝えたのかもしれぬが、そこはちょっと頭を働かせてもらいたかった。 これでは記事にならないと言えば済むことである。出先の記者がうっかりしていたとすれば、本社にいくらも人がいるだろう。目的が目的であるだけに、整然と条理を尽くさなければ効果がないのである。ところが現在のジャーナリズムにはこれに類する傾向が非常に多い。日本人の特性として思考力の凝結ということが欧米人によって挙げられている。一つのことを考えるとその他のことはつい忘れてしまう。つまり頭脳活動の重点主義が常に行き過ぎるという意味である。これはお互いに考えなくてはなるまい。へりくつこじつけ、腹を見透かされるような強がりがそこから生まれる。美談でもない美談の強制もそこから来る。誰かが大臣になったといえば、新聞は決まってこれを出世した人物としてしか取り扱わないなども、やはりそれはそれとしてという頭の働かせ方が不足している証拠であろう。さて、我がジャーナリストが全てそうだというわけではないことは、個人としてちゃんと立派な常識を備え、歳理な批判の筆を取っている人もなかなか多いのであって、前にも言ったように、その罪は確かに現在のジャーナリズムの機構とその運用の仕方のうちにあるので、これは一つぜひとも首脳部にある人々の考慮を煩わしたいものである。長期にわたる事変に処して国民の士気はあくまでも鼓舞しなければならず、当面の敵を忘れさせては無論ならず、時には顔面な重慶政府を毒づくことも結構であるが、どうかそういう時にも国民の品位と余裕とを十分に示してほしい。仮にも敵将の家庭生活を暴いて解とするような手は用いてもらいたくない。国民の一部はかかるニュースを歓迎するかもしれぬが、そういう心理は卑しくも国民の名においてするジャーナリズム紙面の声とするに値しないものであることを今後各社で申し合わせてはどうかと思う。ついでながら新聞はその国民心理への影響力と時代を見る明敏性とにかけて政府当局に宣伝報道に関する必要な権限をしてはどうであろうか。こういうニュースを出せと言われても、それは害あって益なしと見たら、よろしく情を愚して掲載見合わせ方を希望すべきであると私は信ずるものである。そういう場合はもちろんしばしばはないであろう。しかしまたさっきの例に戻るが、自殺したスパイの意外に取り調べ当局の主務官が敬意を表したというような記事は、差し詰め遠慮してもらった方が国民はありがたい。なぜならそんなことは当然なことで、わざわざ吹聴しなければならぬ義理合いは少しもないのである。それが一層我が国の立場を有利にするとでも考えてのことなら、およそ人心の機微に通じないやり方だと言わねばならぬ。別に大したことでもないが、私は気恥ずかしい。多分国民の大部分は国際的な問題だけに同じ気持ちだろうと思う。その他、国民の愛国心や UFO への親善感を強調するためであろうか、よく誰それがヒットラー闘争へ何を送ったとか、某女学校の生徒がフランコ将軍に手製の何を贈呈するとかいう記事が冷々しく出る。一体これは当たり前のことであろうか。送りたい人はどういう名目であれ何を送っても勝手であるが、それをそう重大なことに結びつけて天下の新聞が騒ぎ立てることはないではないか。そんなことをするから猫も杓子もそれに似たことをやりたくなるので、かかるセンチメンタリズムは断じて愛国の精神とは言い難いのである。戦地の報道も年月の久しきにわたって さすがに変化のつけようがない様子である。これは無理のないことで、少しも責める気にはならぬ。国民の忍耐は寛大にこれを受け入れているが、さてもし望みうるならば、やはり安価なセンチメンタリズムを一掃してもらいたい。自爆有志の愛犬が寂しく帰らぬ主人を待っているというような描写は、ただ国民の心を痛々しく暗くするばかりである。血生臭い戦線を地区する若い記者諸君に対しては、確かに難しい注文であろう。それを十分察すれば察するだけ、記事の整理と調節等、その章にあたる人々に望みたい。戦いつつある国民に仮にも余計な涙を流させてはならん。日本人の感ずる物の哀れの深さは、一動物の擬人的感情を借りなくても良いのである。しつっこくいろいろと並べ立てたけれども、私の言いたいことは、今こそジャーナリズムが率先して国民の健全な知性を目覚めさせてほしいということである。そういう能力がどこかで休止している現状を早速研究してみる必要があろうと思う。3. ジャーナリズムの以上のような傾向が全く国民大衆の教養を反映し、これに迎合しなければ経営が成り立たぬということであれば、私はここで現在の国民教育について忌憚のない意見を述べねばならぬ。これも決して批判のための批判ではない。新しい政治体制に応ずる新しい国民教育が吟味されねばならず、私もまたいささか教育の仕事に携わっているものであるから、その責任においてもまた為政者及び教育界の識者へ訴えたいことがある。普通、知育、特育、体育と並べて、これを国民教育の三単位となすの習慣がある。そしてあるいは、知育偏重の弊を言い、特育の欠如を指摘すれば、一発の口聞ける政治家であり、教育家であるというのが、今日までの体制であった。そこで前に挙げたような、新文章の声明は、一種の革新的な内容を持つかのごとき印象を与えるのであるが、精神の諸機能の微妙な連携は、学問と道徳とが無縁のものでないという結論を導き出しうるのである。例えば、勇気にしろ、誠実にしろ、質素にしろ、健常にしろ、物事の生命と真理に徹する行為のうちにおいて、初めて勝ち得られるものである。私は国民の一人一人が偉大な理想を抱いて生涯をこれにかけることを少しも危ういことだとは思わない。危ういのはむしろ人間として国民として何を偉大な理想というか、それを誤って教え込むことだと思う。大臣大将を夢見る少年は近来少なくなったかもしれぬが、小学を終えて順調に中等学校へ進み得ぬ多数の少年は、人生の第一歩をすでに踏み外したと思い込んでいる。中等学校から上級の専門学校または大学に進むことは、単なる知識欲からではなくて、立身出世の道が他にないと考えられているからである。あらゆる青年は、ただ将来就職に有利な学校をめがけて殺到し、目的を達しなければ、当座は半ば自暴自棄となる。その時はもはや工学心は停止したも同然である。私立大学のある者は、かかる種類の学生を集めて、ひたすらその関心を買おうと努めているのである。優勝劣敗は世の常だから、やむを得ぬというのか。これが国家にとって由々しいことだというのは、かくして国民の大部は自ら言われなく社会的失敗者をもって任じてしまうからである。 幾分の諦めはその感情を次第に押し込めてしまうであろう。しかしながら生涯を通じてことあるごとに学校に絡まる髭の感情は社会的成功という誘惑的な言葉と固く結んで離れる時はないのである。この不幸はすでに早ければ14歳、遅くも20歳において宿命的なものとなるのである。少数の犠牲ならまだしも国家としては忍ぶべきである。しかし犠牲は国民の大多数なのである。訴うるによしなきこの災禍は現代日本の社会をどれだけ陰鬱なものにしているか、これは想像にあまりある事実である。罪は教育制度の欠陥と教育者の不見識にあることはもちろんであるが、その上国民教育の根本精神の中に人間の価値、生活の意義についてのやや時代錯誤的な観念が潜んでいることを見逃すわけにはいかぬ。一口に言えば、日本国民の資格においてあまりにも肩書きがものを言いすぎるのである。職業に貴賤なしと教えながら、職業以外に自己の生活の頼むべき拠り所がないから、自然職業的周壁によって人物の品質が決定されてしまうのである。国民の国家と社会への奉仕はその全人格によってなされなければならぬ。決してその政業を通じてのみではないのである。この分かりきった事実が教育の面でいかに曖昧にされているか、自然その結果は国家に有用だとか社会に貢献するとかいう上等語が何を意味するのか常識では分からなくなってしまっている。国家の恩賞が管理に厚く民間に薄いというような政治的封建性もさることながら、一般民衆の間でいかにある種の地味な努力、献身的な事業が軽視されているかを見ればわかる。ことにその人の存在そのものが世の中の光明であり幸いであるというような人格的魅力に対して我が国民は実に鈍感になっていることを私は非常に悲しむ。国民道徳の教えは表面の行為を云々しすぎて深く人間心理の機微を説いていないからである。ここまで書いてきたとき、たまたま文政改革の方向について橋田文章と三木清氏の対談なるものが読売市場に発表されたので、今朝8月2日これを熟読した。文章の言によれば、いわゆる科学振興の目標は自然科学のみにあるのでなく、文化科学をも含むものであり、科学教育の根本は科学する心を養うにあるとのことである。まことに妥当な意見であるのみならず、特に私の興味を引いたのは、偶然この文章の中で私が指摘した科学と道徳とは対立するものでないという思想を文章自身もはっきりここで強調していることであった。これまた近頃の政治家には珍しい声明であって、国民はこの見識のもとに生まれる将来の文教政策には満腹の期待を寄せていいと思う。ただ、いかなる正しい気とも社会の現実に直面しては、よほどの決意と政治的手腕なしにはこれを具体化することは困難であろう。国民は道路責任者の良き意思を知ったならば、極力その方策を支持し、万難を排して目的を達成しうるよう努めなければならぬ。そこで国民教育全般にわたっての改革が必要とされるが、すでに前内閣において小学校を国民学校とする新制度の発表も行われ、教授科目の内容についても一応形式上の整理を見たのである。しかしながら およそ教育の精神とその実践の効果については、まだ我々は多大の疑問を抱いている。なぜなら、小学校を国民学校と改称するというような名目尊重の気風が、現在の指導階級に弥漫し、一種安易な独善主義ともなり、真の改革に何が必要であるかを忘却してはいないかということを恐れるからである。私は政治技術として何を先にし、何を後にすべきかというような問題には不安ないであるが、ぜひこれだけは考えてほしいと思うことを列記してみる。1. 初等中等学校教員の待遇をもっと良くすること。第一に、俸給の率を少なくとも現在の倍ぐらいにすること。最小限度に必要な自習の余暇を与えること。適当な国家的賞与と軍人並みに社会的恩典を与えることなど。2. 教科書の編纂にあたり、各科目を通じて陳腐な教科書集を脱するため、局外知識の協力を求めること。例えば、国語国文読本のごとき、この方法によって、一層時代に適応したものとなるであろう。当事者は、自己の領域に鑑みて、それだけの画量を示してもらいたい。3. 日本人の多くが、自分の考えを公にはっきり口で言い表すことができない。その原因を私は教育者一般に考えてもらいたいが、差し当たり文部省でこれが研究調査のための委員会を作ること。初等学校における話し方の重要視は最近の現象として私も注意しているが、これを技術としてばかりでなく、むしろ心理的に風俗的に見て教育の方針を立ててほしい。4. 中等学校ことに専門学校大学の数の制限と質の向上を図ること。ことに営利を主とする学校は常実にとらわれずこれを廃止すること。5. 専門学校以上の教師は原則として一校限りの専任とし、時間給などという制度を廃止して十分生活を保障し、学生と接触する機会を多く作らしめること。学生生活の大半は学生と一緒に時間を過ごす教師の少なくなったことが、その原因の大きな一つだからである。6. 上下の学校を通じて、男学生にも現代作法を学ばしめること。これがためには、作法なるものの観念を全く新たなものとする必要がある。風俗に現れた社会秩序の精神と文化の装飾的意義とをまず徹底させなければならぬ。虚礼との混合を避けることが最も重要である。例えば、作法なるものが西洋料理の正しい食い方などという題目で代表されるから、現代青年を作法そのものから遠ざけるのである。7. 現在の家庭及び社会教育の不備混乱を補うため、学校において日常生活を健全に豊富にする実際的指導を行うこと。この日常生活の規律は日本人の特性をよく活かし、しかも形式を出した合理的、自発的、進歩的なものでなければならぬ。いかなる経済的条件にも拘束されない趣味と教示と社交性の寛容が必要である。政治、経済、文化に関する常識はもちろん、恋愛並びに結婚の問題に関しても、両性それぞれの立場における正常な観念が植え付けられるのは、ここにおいてである。8. 軍事教練はある意味においてもっと重要視されなければならぬ。ある意味においてというのは、 学校当局の一層理解ある協力を待って、初めてその目的が達し得られるということである。つまり、学生をして教練をする心構えを作らせるのは、学校当局の責任である。学校における諸儀式が学生にとって全く魅力のないものであることを考えたなら、これをまず何とか工夫しなければならぬ。十分に反省を要する問題と考えられる。儀式を真に儀式らしくする能力は、現代の日本人がぜひとも養わなければならぬ点である。青年の元気を鼓舞し、感情を浄化し、喜んで共同の目標に邁進するという厳粛な気分を起こさしめるのは、最も芸術的に仕組まれた儀式のうちにおいてである。儀式の尊重は、作法のそれのごとく、まず時代に即した新しい観念と、尊重するに足る形態美を示さなければならない。10。外国語についても、私には私の考えがあるが、長くなるから今ここでは述べぬ。ただ、文章の英断によって、九九の議論を整理一致させてほしい。まだいろいろ述べたいこともあるが、学校教育についてはこれくらいにして、次にやはり文部省の管轄に属する社会教育、成人教育を含むについて一言する。従来、我が国の政治というものは、国民の芸術教育ことに芸術政策なるものにはおよそ無関心であった。最近それでも映画を中心として富にその機運が高まってきたのは、その実績はともかく将来のため、慶賀に絶えないのであるが、私は公平に見て、この機運が誠に政府首脳部の覚醒にあるかどうか疑わしいと思う。その証拠に、すべて法的にまたは事務的に解決できる方向にしか、進んでいないのである。つまり、規制のものを取り締まり、あるいは刺激するというようなことしか考えられていない。国家百年の計としての対極に立った政治的総意が監視されないようである。この問題も論じ出すとキリがないから詳しく書かぬが、2、3希望条項を挙げておく。1。芸術院を開祖し、各専門部門に分け、それぞれ実質的な活動をなさしめること。例えば、文学部門では、標準日本語辞典の編纂というような。2. 官立音楽学校、美術学校に対して、速やかに官立演劇映画学校を設立すること。演劇映画の根本的改善は、もはやこれ以外に道はない。3. 放送局の機構を改め、文部逓信2省の管轄下に置き、文部省は放送番組を通じて社会教育の実を挙げること。4. 図書及び工業検閲の主体を文部省に移管し、要すれば内務省側の参加を求めること。5. 全国の都市及び農村漁村の娯楽教養施設に関し、その指導者を本省より派遣、または委託すること。6. 文教に関する新事業が、決して普及事業にあらざることを、戦時予算の面に、はっきり表してほしい。4. 近衛内閣の基本国策声明なるものが、昨日、8月2日の新聞に発表された。従来の声明に見るごとき、抽象的文字の羅列である嫌いはまだあるが、それでも何かしら革新の気が見えないではない。日本人好みの地味に見栄を切らぬところが、かえって頼もしいと言えば言えるが、相変わらず肝心の新政治体制が どういうものかということは語られていない。しかしながら、現在国民は政府のなさんとするところを性急に知ろうとするよりも、もはやその導くところに従う覚悟を決めているのである。その道は多難にして曲折を極め、悲願の光明に達するには、国民全体の疑心なき協力を必要とすることがよく理解されているはずだからである。正しいことをするのに張り合いのある制度。安い内省の言葉は無論望ましい。それと同時に、真に国を愛し、真に国のためになる人物をいたずらに眠らせておかぬ制度が、さらにこの際我々としては望ましいのである。今日までにも政府当局によってそういう意図だけは示されたことがある。民間の専門家をいろいろな名目で各種の事業部門に参加させているようであるけれども、これは概して一種の諮問機関に過ぎず、本来責任を与えられていないから、これに時間と労力とを割く限度があり、ことを行う真の情勢は、机上より机上へと薄れ去っていくのだから、結局力の入れようがなく、せいぜい形式的な意見愚心に終わるのではないかと思う。たとえそういう人々から理想的な具体案が提出されたところで、実現の可能性は行政的な範囲にとどまり、むしろ根本に遡っての政治的な企画などというものは全く問題にされようがないのである。なぜなら、専門的な立場からの最も重要な課題は、決して事務的処理によって解決されるものではなく、いわば国策の一つとして、今日ならば、まず閣議の決定を見ねばならず、一専門委員会の画期的な答申案が所管大臣を通じて有効に提示され、果たして他の閣僚を承服せしめるかどうかは、多大の疑問の存するところである。そこで今度の文部大臣が、専門の科学者であるところから、科学の分野においては、十分の説得能力を持っているであろうことを我々は信じ、その声明にも期せずして、先金の重みが加わっているわけである。ところが、同じ文化部門でも文学芸術の領域においてはどうであろうか。伝うるところによれば、新文章は哲学においても一家をなすとのことである。我が国の文教が哲学的に考察され、支配され、再建される希望が今日初めて降って湧いたということは、国民にとって何という幸せであろう。哲学的政治のみが文学芸術を他のあらゆる社会機構の中において、その占むべき地位を正当に指し示しうるのである。哲学的政治のみが国家の活力と品位とを最も有機的に結びつけ、民族の真の理想をその行動のうちに潜め、祖国への愛情と献身とを進んで国民に誓わしめるものである。5. 国民の一人として私はなお軍官民の各部にこの時局下の相互関係について希望したいことがある。戦時国家の政治的推進力と呼ばれる軍の重責に関しては、もとより我々が強調すべきところではないが、いわゆる軍という総合名称を必要とする立場から、一応、軍部、軍隊、軍人というものをはっきり分けて考えてみたい。いわゆる軍という精神からは、この区別は不必要であるかもわからぬが、国民としてあらゆる現象を総高所から達観することはできないのであるから、以上の三つの観念は、不足不利にして、かつ同時に、全く独立した機能体であることを徹底させておいてはどうかと思う。 厳密なそれぞれの定義は、私が不用意に暮らすことは慎みたいと思うが、常識で考えて軍部の意見とか軍部の態度とかいうものが、決して軍隊の力とか軍人の特権とかを背景としたものでないにもかかわらず、どうもすればそういうふうに響くことが、なんとなく私にそういうことの必要を感じせしめるのである。何はおいても軍隊の絶対権威にかけて、軍部の政治的動きや軍人の個人的言行に、それぞれの領域において責任の限界性を持たせることが、そんなに困難なことであろうか。そこで問題になるのは、軍人というものの性格である。特に専門的な知識と技術とを習得し、帝国軍人たる自覚と矜持と思って、各種の重要職務についている将校なるものは、この時局下において国民注視の的となっているだけに、その性格が十分理解されていなければならないと思う。ところが、それらの人物は将校生徒として青年期の大部分を全く独自な環境の中に送り、極めて禁欲的な秩序だった清潔な生活法に慣れ、宗教にまで高められた国家意識と、最も単純にして正常なる道徳と、あくまでも男性的攻撃的な気力とを養い、しかも一面いかなる日本人も教え込まれていないような儀礼と社交の形式を身につけているのである。一方、今日の他の社会部門はどうであろうか。すべてが反対とは言わぬけれども、およそ実際的に見て右と左の違いがあると言えば言えるのである。私は常にそう思うのであるが、これまで我が国の社会現象として、いわゆる思想の摩擦とか感情の対立とかが問題にされるけれども、一体そうはっきりと思想の摩擦や感情の対立が最初からことを面倒にするであろうか。そういう場合もないではないけれども、やはり誤解ないし意思の阻隔が一番我々日本人の間に相互の紛糾を醸し出しているのである。軍人から見たいわゆる地方人が異様につかみどころがない姿をしていることが稀でないごとく、他の社会から見た軍人がなんとなく近づきがたい感のあるのは、まさに双方の性格の表面的相違をあまりに深刻に考えすぎるところにあるのである。言うまでもなく、社会の各部門はそれぞれの使命と職能に応じて、ある点ではある程度までその性格の特色を発揮するのが自然であり、そしてそれによって人間生活の興味ある多様性が生まれるのであるけれども、その間にもっと共通の理解しやすい、互いに任用しうるところの面を多分に持ち合っていることが文明の状態であり理想なのであって、一人軍人と軍人ならざる者との間ばかりでなく、官僚と民衆の間においてはもとより、現在我が国の各社会層の間に、およそ人間と人間との接触協調に必要な基礎条件たる風俗の共通を欠いていることを、ここではっきり肯定しなければならぬ。一つの例として、議会における議員の質問ぶりを見よう。もし当面の政府委員が仮に軍人である場合、その質問の内容や動機はともかく、言葉の調子とかジェスチャーとか、時にはその演説に対する同僚議員の反応とかいうものが、いかにしばしば軍人には苦々しい印象を与えるものであるか。これは私の想像であるが、一つ腹を割って聞いてみたいものだと思う。人間心理の機微は、しかしそういうところにもあるのだということを誰も考えていないであろうか。しかも 政治はその人間心理と離れて存在するものでは断じてないのである。今さらそんなことを論議してみても始まらぬというものがあれば、私はあえてこの機会にこんなことを議論しなければならぬ理由を明らかにしよう。それはすなわち、待望の新政治体制、並びに国民再組織の本質的な精神につながる課題だからである。ここで私がまず軍部に希望したいことは、軍部が崩壊する理想は、国民全体を少なくとも今日においては、名実ともに武人化することにあるかもしれぬが、それはまあ理想であって、そこまでは望まぬということをはっきり宣言し、その代わり、新しい国民教育の参考として、将校制と訓育の系統的理論と実際とを差し障りのない限り、自発的に公開してはどうかということである。これは一方、社会各層の軍人に対する認識を深め、心ある青年の奮起を促し、軍人自身にとっても何らか得るところあるを疑わぬ。私個人の意見をもってすれば、国民全体の武人化などということは理想として芳しくないと思う。軍人として戦うということは、一旦緩急ある場合、我が国民のすべてに課せられた義務であるけれども、武人としてその他の職業に携わるということは、全くと言っていいくらい無益のことである。軍人にはそれゆえ専門家が必要であり、専門家は専門家として格べからざる技術と精神とを体得していればそれでよい。この技術と精神とが単事実に召集に応じた国民のすべてを兵力化する技術と精神なのである。しかるに我が国の現在の教育は国民としてのたしなみという点、男子としての心身の鍛錬という点、社会秩序の遵守という点などで、当然払われなければならぬ用意が喚起され、それがたまたま専門的軍人の社会においては、その教育のある種の聡明さによって初期の結果を上げているのである。決して専門的ならざるその世界において、青年指導の一つの模範が示されているということは、あながち軍人びいきの説ではないと思う。が、私はさらに軍人ならざる社会の人々にも次のことを希望したい。軍人に対するとき、そのうちには、これを一般人の風習から見れば、幾分同感しがたい節々があったような場合でも、これを直ちに、職業意識なりと考える前に、やはり軍人という職分を理解し、それに値する光栄と満足とを十分に享受せしめる同法的定義がなくてはならぬということである。戦線にある軍隊への15国民の感謝は、もはや今日絶頂に達している。そこには少子の別もなく、功績の大小も問題ではない。我々は等しく戦う人の心をたっとしとし、その労苦を忍び、戦勝の知らせに胸を躍らし、五穀の霊に廃棄する。しかしながら戦闘は有能な指揮者なくして利を得ることは固いのであって、医薬の計りも軍政の運用も、また前線兵力の使命を決する要件なのである。現在及び将来の日本は、それを好むと好まざるとにかかわらず、思慮ある政治家と気略に富む武官との合体によって、国防国家としての全機能を完備しなければならず、そして同時に首相の声明にもあるように、軍官民の強力な提携のみが事変処理の鍵であり、社会各藩の改新と活発な進展等をもたらすものだとすれば、この軍部官僚国民の三者が、ただ強制的、便宜的、形式的な結合だけで、 こと垂れりとするようであっては、悔いを潜在に残すこと必要だと信ずるがゆえに、いささか私は歯に着せぬものの言い方をした。不安と不信との内向は、百の論争より危険だからである。6。以上の希望は、すべて私が一国民として、この祖国に大きな期待をかけているところから生まれたのである。日本人はいかなる民族をも襲うところのかの重大な危機を幾度となく危機と知らずして切り抜けてきた。いわば無意識的に偉大な民族なのである。我々は自分たちの力を今こそ最も積極的な目的のために統合し、日本を名実ともに正しい美しい国にするという理想の上に立った自覚と情熱とを互いに持ち合わねばならぬ。この文章は何一つ新しい説を掲げてはいない。すべて心ある国民の教理に鬱積し、それを公に言うことの無益なりとする考えが彼らをただ黙さしめているのである。私はそういう考えをいささか疑い始めた。少なくとも腹膨るるがゆえにのみ、あえてこれを書き連ねたのではない。昭和15年9月。